市政に対する一般質問。今定例会では、個人質問が12名あり、財政、福祉行政、観光行政、環境行政、教育行政など118項目の質問の中から、質問議員1人につき1項目を取り上げ、用紙を掲載しました。水路用地を有効活用する考えは、民主クラブ田中充さん。問い、現在ほとんど使われていない城下沼館地区の水路について、水路断面を小さくし、水路用地を公園や遊歩道などとして活用する考えはないか伺いたい。答え、同地区の水路は、本八戸駅北側から北東に国道45号を横断し、市道日東通り線までの延長約 1.3 キロで、昭和15年から昭和37年に工業地帯土地区画整理事業で整備され、当時は農業用水路として使われていた。現在は主に道路の雨水排水のために使われており、排水路としての機能を維持しているものの、雨水処理能力に余裕があることから、必要な断面に小さくし、二掛けの構造にすることによって、連続性を生かした土地利用が図られると考えられる。今後は、地域住民の意見も取り入れながら、居住環境の改善につながる水路用地の有効活用について検討していく。住民票などのコンビニ交付を導入する考えは、公明党夏坂治さん。問い、住民票などをコンビニエンスストアで交付するサービス、コンビニ交付について、その効果と課題、および導入の考えはないか伺いたい。答え、コンビニ交付の導入は、市民が住民票の写しなどを市役所などの窓口で交付手続きを行うことなく、最寄りのコンビニエンスストアで取得できるなど、市民の利便性向上や窓口の混雑緩和につながるという効果がある。一方、平成22年度に導入した他の自治体の例では、平均2500万円ほどのシステム構築費のほか、ランニングコストがかかる。また、コンビニ交付を受ける場合は、住民基本台帳カードが必要になるが、当市における普及率は、本年5月末現在 7.2% で、今後の普及が課題となっている。コンビニ交付の導入については、導入した他の自治体の状況などを調査しながら検討していく。イオン八戸田向ショッピングセンター開店による中心商店街への影響は、日本共産党議員団、田畑文明さん。問い、今月末に開店するイオン八戸田向ショッピングセンターは、年間300万人の来客を目指すとしているが、開店による中心商店街への影響をどのように予測しているか伺いたい。答え、同店を建設している田向土地区画整理事業施行区域について、平成22年4月、同事業施行者の田向土地区画整理組合より市に対し、地域の生活利便性と町の魅力向上のための商業施設を含む都市計画変更の提案があった。市ではこの提案を受け、当該街区の商業施設の床面積が1万平方メートル以下になるよう、用途地域及び地区計画などの 都市計画の変更を行っており、当該街区の商業施設は地区住民の生活の利便性を確保するものとして適正な規模であることから、中心商店街への影響は少ないものと考えている。市民病院内に保育所を設置する考えは、無所属伊藤典子さん。問い、市民病院では女性職員の不規則な勤務が多いことから、子育て環境整備のため院内に保育所またはその前段として保育室を設置する考えはないか伺いたい。答え、市民病院内に保育所を設置することは、女性職員に対する有効な子育て支援策であると考えており、子育て環境整備の必要性は認識している。現在、当院には保育所を設置するスペースがないことから、設置にあたっては新たに用地を取得する必要がある。また、事業所内保育所であることから、認可外保育所に位置づけられ、国・県からの施設整備費などの財政支援はなく、当院の経費で賄うことになると考えている。このようなことから、今後、他の病院の状況を調査し、保育所の設置のほか、保育室の設置も含め、研究していきたいと考えている。乳幼児医療費無料化の拡大を、公明党、前沢時弘さん。問い、県内他の市における乳幼児医療費無料化の現状と、当市の医療費無料化を就学前の児童まで拡大することについて、所要額を踏まえた考え方を伺いたい。答え、県内他の市の乳幼児医療費給付事業の実施状況は、10市のうち、青森市、三沢市、十和田市、むつ市、津軽市の5市が、小学校就学前までの児童の医療費を無料化している。当市では、3歳児までの医療費を無料化しているが、小学校就学前まで無料化を拡大した場合、新たに2000万円前後の財政措置が必要になると想定される。現下の厳しい財政状況を踏まえると大きな負担となるが、子育て世帯の経済的負担軽減などに大きな効果が期待されることから、医療費無料化については、他の子育て関連施策との優先順位を考慮しながら、実施時期も含めて検討していきたいと考えている。歯科口腔保険の推進に関する条例を制定する考えは、自由民主市民クラブ、豊田美代さん。問い、口腔の健康は全身の健康維持、医療費の軽減につながることから、歯科口腔保険の推進に関する条例を早期に制定すべきと考えるが、所見を伺いたい。答え、国は昨年8月に歯科口腔保険の推進に関する法律を制定し、その中で基本理念、国・地方公共団体の責務、施策の基本的な事項などを定めている。市では、健康八戸21計画に基づき、総合的な健康づくり運動を実施しており、歯科に関しては、妊婦、乳幼児期の健康相談や検診などにおける虫歯予防、歯磨きについての指導、成人・高齢者を対象とした歯周疾患検診の実施など、関係機関と連携しながら、各世代に応じた歯の健康づくりを推進している。今後、歯科口腔保険分野の施策を充実させ、 総合的に推進するため、条例の制定に向けて取り組んでいく。不均一課税による固定資産税の減税を行った場合の効果は、民主クラブ、三浦博さん。問い、中心市街地の現存または新規の商業施設などへ、不均一課税による固定資産税の減税を行った場合の効果について伺いたい。答え、中心市街地に現存する商業施設などに、一律に固定資産税の不均一課税を適用することは、老朽化したビルなどへの優遇税制となるため、結果として新規開発の意欲が薄れる可能性があるなど、効果的な支援とは言い難いものと認識している。一方、新規の商業施設などに対して、固定資産税の不均一課税を導入した場合、街中のにぎわい創出が図られるなど、中心市街地の活性化に一定の効果があるものと考えられる。このようなことから、中心市街地における新規開発の流れを継続的なものとするためにも、引き続き同制度について調査・研究していくものの、固定資産税の減税は全国的にも例が少なく、課税の公平性の問題があることから、現段階では慎重に考えている。東日本大震災後の防災教育の取り組み状況と今後の考え方は、自由民主市民クラブ森園修一さん。問い、東日本大震災後の学校における防災教育の取り組み状況と今後の考え方を伺いたい。答え、市内小中学校では、東日本大震災以降、津波を想定した避難訓練を実施している学校があるほか、独自の危機管理マニュアルの見直しなどを計画している。また、高等学校においては、県などの指導により、防災教育の充実に努めていると聞いている。このような東日本大震災の教訓を生かした取り組みにより、児童生徒の防災に対する意識が確実に変化してきており、市教育委員会では、新規に立ち上げた防災教育支援事業により、各校の防災教室へ講師を派遣するなど、今後も児童生徒が自らの命を守るために、自ら考え、適切な行動ができるような防災教育を継続していく。さらに、家庭・地域社会と連携した地域防災体制の構築に向けた学校の取り組みを支援していく。福祉事務所に警察官 OB を配置した理由とその業務内容は、日本共産党議員団、松田勝さん。問い、当市の福祉事務所には警察官 OB が配置されているが、配置した理由と現在の業務内容について伺いたい。答え、市では平成20年10月から就労支援相談員を1人配置し、昨年度からは警察官 OB を1人増員して、現在、2人体制で支援を行っている。警察官 OB を採用した理由は、就労支援を要する非保護者の中には、犯罪歴のある人や、元暴力団員などもおり、その就労支援を行う上で必要と判断したためである。業務内容は、就職に関する希望、ニーズの把握、ハローワークへの同行、給食情報の提供など、主に非保護者への就労のための支援や相談を行うことである。今後も非保護者の自立助長に向けて、 関係機関との連携を密にし、就労支援に努めていく。三陸復興国立公園の指定に向けた今後の見通しは、無所属、大島和夫さん。問い、三陸復興国立公園について、国の整備方針が示された後のスケジュールと、種差海岸振興協議会の活用について伺いたい。また、株島地区の整備、および遊歩道の延伸事業について伺いたい。答え、国は本年8月をめどに、同公園計画素案を策定し、関係省庁との協議などを行い、中央環境審議会への諮問・答申を経て、来年度早期の指定を目指しており、同公園計画の策定にあたり、地元住民のほか、種差海岸振興協議会からも意見を聞くことで、効率的かつ多様な意見を吸い上げることができるものと考えている。また、株島地区の整備は、市が主体となって早急に事業着手したいと考えており、株島から芦毛崎間の遊歩道は、国立公園指定区域となる予定であることから、国の直轄事業を視野に入れながら、早期整備が図られるよう、国、県と協議していく。八戸駅西口周辺の整備について今後の見通しは、自由民主市民クラブ、工藤雄平さん。問い、八戸駅西土地区画整理事業は、平成9年度に着手以来、昨年度末時点で事業進捗率は 46% となっているが、今後の整備の見通しについて伺いたい。答え、市ではこれまで八戸駅へのアクセスを優先するとともに、浅水川右岸地区の利便性を図る目的で幹線道路を整備してきた。今後は八戸の玄関口である駅西口周辺の都市計画道路3路線を重点的に整備することとしており、駅から北側に伸びる八戸駅西中央通り線と、これに交差する上谷地内田線については、来年度の工事着手を目指しており、松森高田線については、駅西口に面する家屋の移転が順次進められていることから、平成26年度の工事着手を目指している。厳しい財政状況ではあるが、今後も事業費の確保に努め、着実に事業を進めていく。八戸市総合福祉会館に愛称を、民主クラブ石橋敦史さん。問い、八戸市福祉公民館と八戸市総合福祉会館の名称は、それぞれ定着してきているものの、依然として間違いやすいことから、八戸市総合福祉会館に愛称をつけるなどの対応ができないか伺いたい。答え、八戸市福祉公民館は、福祉活動の推進などを目的に建設し、さらに公民館機能も取り入れて活用するため、名称を八戸市福祉公民館としたものである。一方、八戸市総合福祉会館は、地域福祉全般の推進を目的に建設し、福祉関係団体の活動拠点を集約した、当市における福祉の中核施設であることから、名称を八戸市総合福祉会館としたものである。しかし、両施設とも、名称に福祉という言葉が含まれており、紛らわしいとの指摘もあることから、施設を明確に特定できるよう、愛称をつけるなどの方法を検討していきたいと考えている。